内気な性格を改善する30の方法。その1、失敗したくないと考えるから内気な性格になる。失敗してもいいと考えれば内気な性格が改善する。内気な性格の人がいつも考えていることがあります。それは失敗したくないです。失敗することイコール悪いことと考えています。極端に失敗を恐れ、一つでも失敗を減らそうと心がけています。もちろん失敗を減らすことだけは大切です。面倒なことがあってもストレスが多いだけ。うっかり失敗をすることで経済的、精神的なダメージを受けることもあるでしょう。評価が落ちたり信頼を失ったりすることもあります。余計なトラブルは避け、物事がスムーズに進む方がいいに決まっています。しかし、極端に失敗を避けようとする姿勢は良くありません。失敗したくないと思えば思うほど不安、恐怖、心配が大きくなります。行動すればするほど失敗のリスクも高まります。勇気を出したくても出なくなる。行動したくても勇気より臆病の方が勝ってしまいます。完全に失敗を避けるなら何もしないのが一番ということになります。失敗したくないと思えば思うほど内気な性格を助長させてしまうのです。ここで一つ気づいてほしいことがあります。失敗の大半は小さなことという事実です。失敗をしたらどんな影響があるか一度振り返ってみてください。失敗したら二度とやり直しができないことでしょうか。本当に絶望的でしょうか。もちろん中には重大な失敗もあるでしょうが、ごく一部のはずです。命に関わるような大失敗なら別ですが、多くの場合失敗とはいえ小さなことのはずです。失敗を大げさに考えすぎている自分に気づいてください。失敗を恐れて行動を諦めるのは損しかありません。失敗を恐れている限り内気な性格を改善するのは難しいのです。考え方を改めましょう。失敗したくないと考えるのではありません。失敗してもいいと考えるのです。失敗してもいいと考えれば内気の心が軽くなって強気の心になれるはずです。失敗したらやり直せばいいだけ。落ち込んだら笑って元気を出せばいいだけ。落ち込んだとしても時間が解決してくれるでしょう。お金を失えばまた稼げばいいだけ。大きな借金でない限り再起ができるはずです。失敗したとしても成功のヒントさえ掴めれば無駄とは言えないはずです。失敗を糧にすれば次こそ成功ができるでしょう。なかなか心が変わらないなら別に失敗してもいいよねという一言を口癖にしてください。断るごとに別に失敗してもいいよねと唱えればいつも強気でいられます。さあ今から新しいことに挑戦しましょう。別に失敗してもいいよねと思えば勇気が出ます。内気な吹き飛び強気になれるのです。失敗したくないではなく失敗してもいいと考える。内気な性格を改善する30の方法。その2、内気を改善したいと考えるのではない。明るく積極的になりたいと考えよう。内気を改善したいとき私たちは心の中でこう思うでしょう。内気を改善したいと。何の変哲もないストレートな一言です。内気を改善したいのですから別に悪い言葉ではありません。恥ずかしがらず潔く言い切った一言には本気が感じられます。しかしここに注意ポイントがあります。思いや願いは言葉の使い方が大切です。言葉には言霊と言われるように神秘的な力が宿っています。思いや願いにネガティブなキーワードが含まれていると前向きなエネルギーを妨げる可能性があります。内気を改善したいという言葉の中には内気というキーワードが含まれています。ネガティブなキーワードを考えることはネガティブなイメージを思い浮かべることと同じです。内気を改善したいと思っていると注意が内気に向くためスムーズな改善の妨げになることがあるのです。悪い言葉ではありませんが、いい言葉でもありません。すっきりしない余韻が残ります。内気を改善したいという考え方には注意したいのです。ではどう考えるのが適切なのか。明るく積極的になりたいと考えましょう。内気の反対の言葉で考えることが大切です。明るい積極的という言葉はポジティブなキーワードです。ポジティブなキーワードを考えることはポジティブなイメージを思い浮かべることと同じです。明るく積極的になりたいと考えるためにその様子を頭の中でイメージすることになります。思いや願いにポジティブなキーワードを含めることで実現力が高まります。その他、社交的になりたい、外交的になりたい、活発な性格になりたいといった言葉も有効です。ただな、言葉とはいえ軽視してはいけません。言葉は心だけでなく性格にも影響する力があります。思いや願いはポジティブなキーワードを使うのが鉄則です。内気を改善したい、より明るく積極的になりたいと考える。内気な性格を改善する30の方法。その3、内気な性格を改善するポイントは好きなことになる。内気な性格を改善するなら好きなことに取り組みましょう。好きなことなら自然と積極的になれるからです。興味関心のないことには消極的でも好きなことなら積極的になれるでしょう。好きなことは自分の感覚や感情とぴったり合っています。心が強く引きつけられてワクワクせずにはいられない。心地よく快感があり触れているだけで幸せな気持ちになれるでしょう。好きなことなら自然と勇気が湧いてきます。難しいことや恥ずかしいことがあっても好きなことのためならと思えば自然とやる気と行動力が出てきます。好きなことなら自然と熱が入るため物覚えも良くなります。好きなアイドルの誕生日は一発で覚えることができるように好きなことも簡単に覚えることができるはずです。内気な性格ならまず好きなことから取り組みましょう。例えば趣味が旅行なら旅行に関しては積極的になれるでしょう。楽しく資料集めができたり旅行計画を考えることにも積極的になれたりするでしょう。好きなことなら物覚えもよくスラスラ吸収していけるでしょう。自然と根気と集中力を発揮できる。なかなかわからなくても根気よく粘ったりできるはずです。サッカーが好きだとします。好きなサッカーなら仲間に声をかけたり勇気を出してチャレンジできたりするでしょう。積極的に練習をしたりうまくいかなくても気力を振り絞ったりできます。自分に気合を入れたり仲間を励ましたりできるでしょう。会話で話すときも好きな趣味のことならスムーズにおしゃべりができるはずです。好きなことなら詳しいのでネタを用意しなくても次から次へと話したいことが出てくるでしょう。もっと話したい、もっと聞いてもらいたいという気持ちになるはずです。面白い冗談やユーモアを言いたくなる気持ちになるでしょう。話し上手の練習をしなくても自然と話し上手になっているに違いありません。好きなことばかりしても根本的に内気な性格が改善されないと思うかもしれませんが誤解です。好きなことには波及効果があります。好きなことに取り組むことがメンタルを鍛えるトレーニングになります。だんだん心が強くなっていき内気な性格が改善されていくのです。わざわざ嫌いなことをする必要はありません。まず好きなことに着手しましょう。あなたにとって好きなことは何ですか。お気に入りは何ですか。内気な性格を改善するポイントは好きなことになるのです。好きなことに取り組む。内気な性格を改善する30の方法。その4、持ち物を明るくすると性格も明るくなる。内気な性格を改善するなら持ち物に注目しましょう。内気な人は控えめな性格のため地味な持ち物を持つ傾向があります。もちろん地味な持ち物が悪いわけではありません。地味な色やデザインには落ち着いた雰囲気があります。地味な持ち物でも上手に組み合わせればシックで大人びたおしゃれを演出できるでしょう。しかし地味な持ち物ばかり持っていると雰囲気まで暗くなっていることがあります。持ち物とはいえ心に影響する力を秘めています。持ち物の雰囲気はいつの間にか性格に影響することも少なくありません。地味な持ち物もいいですが地味な物ばかりに囲まれていると気持ちまで暗くなることがあります。内気な性格を改善しようとしても地味な持ち物に囲まれていると難しいのです。そこで注目したいのが明るい雰囲気の持ち物です。地味な持ち物から明るい雰囲気の持ち物に変えてみましょう。全部を変える必要はなく一部を変えるだけで十分です。明るい雰囲気の持ち物を持つと見たり触れたりしているうちに明るい気持ちになります。例えば携帯電話のカバーです。携帯電話は触れる回数も多い。携帯電話のカバーが明るく華やかになれば触れている自分まで明るい気持ちになっていくでしょう。携帯電話で会話するとき無意識のうちに明るい会話ができるはずです。文房具も要チェックです。ノート、鉛筆、シャーペン、下敷き、消しゴム。明るいものにすれば自然と気持ちまで明るくなっていくでしょう。明るい雰囲気の文房具を持つことでいつの間にか積極的な気持ちが強くなっているでしょう。 仕事をするときも明るく積極的な気持ちで打ち込めるようになります。机の上に置くものも明るいものにしてみるといいでしょう。コップ、置き時計、ペン立て、貯金箱、マウスパッド。机の上なら自然と目に触れる回数が増えます。視界に明るいものが飛び込んでくると気持ちも明るくなってきます。その他、バッグ、お財布、手帳、メモ帳、化粧道具なども明るい雰囲気のものに変えてみるといいでしょう。持ち物は見る回数も触れる回数も多いため、なるべく明るいものにしておく方がいいでしょう。色やデザインも少し明るく変えるだけでもおしゃれな雰囲気になります。勇気があれば派手な持ち物に挑戦してみるのも悪くありません。最初は落ち着かずそわそわするかもしれませんが、馴染んでくると意外と似合っているかもしれません。派手な持ち物には元気で明るいパワーが秘められています。一部だけ派手にするとアクセントになっておしゃれにもなるでしょう。毎日使う持ち物には変身願望を叶える効果があります。特に使用頻度が高い持ち物は体の一部になっていると言っても過言ではありません。少しお金はかかりますが、生活に及ぼす影響を考えれば意義のある出費と言えるでしょう。明るい持ち物に買い替えることで内気な性格の改善につなげていきましょう。持ち物を明るくすると性格も明るくなるのです。明るい雰囲気の持ち物を持つ。内気な性格を改善する30の方法。その後、笑顔は主力の言葉と同等の価値がある。明るい印象を与え相手の心を動かす力がある。内気な性格の人は表情の変化が乏しい傾向があります。気弱な気持ちはつい表情にも出てしまうもの。人と話すとき無表情や無愛想になっていたり、ビクビクした表情や不安げな表情になっていたりすることが多い。その反面、ニコニコしたり笑ったりすることが少ない。内気な性格だから自然とも言えますが、だからとはいえそのままにしておくのもよくありません。無表情のままでは内気な性格を改善するのは難しい。表情は非言語コミュニケーションの一つ。言葉ではありませんが、相手に与える印象は大きいため停止できません。表情を作っていないだけ、何も悪いことはしていない。そう思うかもしれませんが、表情がないだけで悪く誤解をされるのは不本意でしょう。悪いことをしているわけではありませんが、暗い表情だけで悪い誤解を生みやすい世の中があります。コミュニケーションのすれ違いを生むことも少なくありません。そこで心がけたいのが笑顔です。内気な人は意識的に笑顔を増やす努力をしていきましょう。楽しいこともないのに笑顔になれないと思うかもしれませんが、大笑いをしろと言っているわけではありません。ニコニコするだけでいいのです。内気な性格の人でも笑顔を作るくらいならできるはずです。嘘でも下手でも演技でもいいので、まず笑顔を作りましょう。大げさな笑顔は不要です。口角を少し上げるだけでいいのです。コミュニケーションではニコニコしながら接するようにしましょう。話すときも聞くときもニコニコした笑顔を心がけます。楽しい話をしていなくてもニコニコしているだけで自然と会話が明るい雰囲気が漂うようになります。挨拶をするときもニコニコした笑顔で声をかけましょう。相手から声をかけられてから挨拶をするのではなく、自分から先に挨拶をします。ニコニコしながら挨拶されると相手は自分が好かれていることがわかるので、人間関係に好影響を与えます。ニコニコしていることは精神面にもプラスの影響があります。辛いときも悲しいときもニコニコした笑顔になっていると立ち直るのが早くなります。脳の中でポジティブな気持ちにさせる物質が放出されるようになり、明るい気持ちになっていくのです。明るい気持ちだからニコニコするのではありません。ニコニコしているから明るい気持ちになるのです。ニコニコしていると自然と明るい雰囲気が漂うようになります。不細工でも笑顔になれば魅力的になれます。ニコニコしていると自然と自信に満ちた雰囲気が出るようになり、仕事でもメリットがあります。シリアスな話でない限り常にニコニコした笑顔を心がけましょう。辛いときも悲しいときもできるだけ笑顔を意識したい。ムスッとしていると人が離れ、ニコニコしていると人が近づいてきます。笑顔に慣れていないなら慣れていきましょう。人間は慣れる生き物です。慣れないうちは笑顔に違和感があるかもしれませんが、最初だけです。普段から笑顔を心がけているとだんだん普通になってきます。笑顔の回数を1回でも増やしましょう。笑顔になっている時間を1分でも長くしましょう。笑顔は主力の言葉と同等の価値があります。明るい印象を与え相手の心を動かす力があるのです。意識的に笑顔を増やす。内気な性格を改善する30の方法。その6。楽しい趣味には性格を変える力がある。あなたには趣味がありますか？内気な性格を改善したいならぜひ趣味を持つのがおすすめです。趣味で内気な性格が治るなら苦労しない。そう思うかもしれませんが、趣味の潜在的な可能性は侮れません。趣味には心や性格に影響を及ぼす力があります。趣味を楽しんだ時のことを思い出してください。自然と心が軽くなったり晴れやかな気持ちになったりしたことがあるのではないでしょうか。とことん趣味を楽しむと心の中が楽しい、嬉しい、面白いというポジティブな気持ちで満たされます。趣味を通して学びや発見があったり、驚きや感動を楽しんだりできます。ワクワクドキドキした充実した時間を送れます。心が喜びで満たされると性格まで明るくなります。楽しいと思える趣味を持つことで自然と内気な性格が改善されていくのです。趣味は自己肯定感を上げる効果がある。趣味にゴールはありませんが、自分なりに設定するといいでしょう。趣味は仕事ではありませんが、仕事のように本気で取り組んでみましょう。向上心を持って真剣に取り組めば、仕事と同じかそれ以上の充実感、達成感、満足感を味わえます。趣味を通してうまくいったという経験を積み上げることも成功体験の一つです。趣味を楽しんで数多くの成功体験を積み重ねていくことで自己肯定感を上げていきます。共通の趣味の友人なら自然と話もあって仲良くなれるでしょう。趣味の予定は先に入れておこう。趣味を楽しむなら先に予定に入れておくのがいいでしょう。時間があるとき趣味をしよう。趣味は気が向いたときに楽しめばいい。気分に任せるのも悪くありませんが、忙しい日々に追われていると趣味が後回しになりがちです。時間があるとき気が向いたときと思っていると、いつまで経っても趣味を楽しめなくなります。そのため先に趣味の予定を入れておく方がいいでしょう。カレンダーやスケジュール帳に趣味の予定を書き込むだけで OK です。例えば週末に楽しい趣味を立てれば平日の仕事も頑張れるでしょう。楽しい予定が待っていると分かれば、この日に向けて頑張るぞと思え元気が出たり積極的になれたりするはずです。趣味がないならこれから作ろう。趣味がないならこれから作りましょう。趣味に手遅れはありません。興味関心のアンテナが反応したらゴーサインです。自分が楽しいと思える趣味を持てば、その日から人生が変わります。遊び心と興味関心を爆発させて、思い切り趣味を楽しもうではありませんか。趣味に熱中することはストレス発散にもなるため、健康にも役立ちます。趣味を通して充実した時間を過ごしていると、だんだん性格も明るくなります。自分のために積極的になれなくても、趣味のためなら積極的になれるもの。本気で趣味に夢中になると波及効果で性格まで明るくなります。楽しい趣味には性格を変える力があるのです。楽しいと思える趣味を持ち、とことん熱中する。内気な性格を改善する30の方法。その7。新しく生まれ変わった自分をイメージすると内気が改善する。内気を改善するためになくてはならないイメージがあります。それは内気が改善され新しく生まれ変わった自分です。内気な人はネガティブなイメージを持っています。自分を内気と思っているため、内気な自分のイメージが定着しています。頭の中で思い浮かべる自分といえば、内気な自分の様子ばかり。消極的な自分、サボり癖のある自分、うまくコミュニケーションできていない自分、人付き合いに悩んでいる自分、チャレンジから逃げている自分。これでは内気になるのも当然です。内気なイメージが先行すると現実でも内気になってしまいます。思い浮かべたイメージは現実化する力があります。ネガティブなイメージはネガティブな現実を引き寄せます。内気なイメージを膨らませていると、なかなかその自爆から抜け出せません。いくら内気を改善しようとしても、内気のイメージがあると、なかなかその自爆から抜け出せない。内気な自分のイメージがありのままの自分と思い込み、新しい行動に向けた挑戦意欲を妨げるのです。そこで逆を心がけましょう。内気が改善され新しく生まれ変わった自分をイメージしてください。明るく活発になっている自分、どんどん話しかけて新しい友人を作っている自分、 多くの友人に囲まれおしゃべりを楽しんでいる自分、ユーモアを言って相手を笑わせている自分、社交的な性格になってみんなと仲良くしている自分、常に気持ちを引き締めやるべきことをやっている自分、積極的なチャレンジでどんどん未来を切り開いている自分、内気が改善され新しく生まれ変わった自分をイメージすればワクワクするでしょう。こうなりたいという気持ちが高ぶり、心が熱くなるはずです。私たちはイメージを現実化させる能力を持っています。イメージしたことはその方向に向けて意識が働くようになり、実現の可能性が高まるのです。イメージすることはイメージトレーニングにもなります。心や体がイメージの実現に向けて動き始めます。明るいイメージを持つと、これが本当の自分だという気持ちになり、心に火がつき体がうずいてきます。自分の殻を破りやすくなって内気な性格の改善につながるのです。新しく生まれ変わった自分をイメージしましょう。いきなりポジティブなイメージを持つのは難しいかもしれませんが、できる範囲で構いません。まず明るく挨拶をしている自分からイメージしてみてはいかがでしょうか。写真を使う方法もある。頭の中で新しく生まれ変わった自分をイメージしにくいなら、写真を使った方法があります。明るく生まれ変わった様子の写真を見える範囲に貼っておけば、イメージとして定着させやすくなります。例えばファッション誌を見れば明るい雰囲気の写真がたくさんあるでしょう。明るい笑顔で友人とおしゃべりをしているモデルの写真がたくさん掲載されているはずです。こうなりたいというイメージが見つかれば、その写真を切り抜いて壁に貼っておきます。そしてこれは未来の私だと思いながら毎日眺めましょう。モデルのイメージが自分にも反映されます。明るく活発なイメージが頭の中で膨らみやすくなり、その通りに行動しやすくなります。写真のイメージが現実化されていくのです。内気が改善され新しく生まれ変わった自分をイメージする。イメージしにくいときは明るく活発なモデルの写真を活用する。内気な性格を改善する30の方法。その8、意識を内側に向けると自意識過剰になる。意識を外側に向けると内気な性格が改善する。内気な人は意識が内側を向いています。自分は周りからどう思われているのか、周りからどう見えているのだろうか、いつも他人が自分をどう見ているかを気にしています。もちろん自分を意識するのはいいのですが、意識をしすぎている状態です。自分というふうに意識しているのは自分のことばかり、考えているのは自分のことばかり、他人への気遣いが少なく気配がおろそかになっています。意識が内側を向いていると自意識過剰になります。いつも人目が気になってビクビクおどおどするようになり、内気な性格がエスカレートします。意識が内側を向いている限り、内気な性格を改善するのは難しいのです。内気を改善したいなら、意識は内側ではなく外側に向けましょう。あなたと考えるようにするのです。自分のことばかり考えるのではなく、周囲を見渡す余裕を持ちたい。できるだけ相手に興味を持つようにしましょう。相手の気遣いを増やし、できることを考えるようにします。気になったことがあれば質問してみましょう。話のネタになり仲良くなるきっかけにもなるでしょう。相手のために自分は何ができるか考えてみましょう。何か思いついたら思うだけで終わらせず、きちんと行動に移します。褒めたり感謝したり手伝ったりすると喜ばれます。相手の配慮を心がけましょう。相手の立場を考え、失礼がないよう注意します。相手が嫌な話題には触れないようにして、喜ばれる話題を振るようにすれば、心地よい対話が実現できます。意識を外側に向けると、注意も外に向くため、内気な性格から注意を逸らせます。結果として勇気が出たり積極的になれたりするのです。意識の向く方向を変えるだけですが、性格にも影響するポイントです。意識を外側に向けることで余裕が生まれ、心も大きくなります。日頃から外側に意識を向ける習慣にしておきましょう。意識を内側に向けると自意識過剰になります。意識を外側に向けると内気な性格が改善するのです。意識を内側から外側に向ける。内気な性格を改善する30の方法。その9、内気な性格が改善するからハキハキ話すのではない。ハキハキ話すから内気な性格が改善する。内気な性格の人にはボソボソした話し方が目立ちます。小さな声で話す、曖昧な話し方が目立つ、滑舌も悪くて言葉が聞き取りにくい。内気な性格の人ならドキッとした人も多いのではないでしょうか。小さな声で話すと相手は声が聞き取れません。内気だからボソボソした話し方になるのは仕方ないと思うかもしれません。確かに内気な性格が影響して声が出にくいということもあるでしょう。気が弱いと発声にも影響して自然とボソボソした話し方になるように思われます。しかしボソボソした話し方をしていると内気な性格を改善するのは難しくなります。ボソボソした話し方をしていると自分は弱い人間だと自己暗示をかけているようなもの。ボソボソ話していると心に迷いが生まれます。優柔不断になったり面倒くさい気持ちが強くなったりします。判断したり決断したりするのが苦手になり、ますます弱気になっていくのです。本気で内気な性格を改善したいなら、まず話し方から改善しましょう。心が出たいのはハキハキした話し方です。これは心にも影響します。ハキハキした話し方を心がけることで心も強くなります。ハキハキした話し方のためには次の3つのポイントを意識するだけで OK です。声のボリュームを上げる、滑舌を良くする、言葉をはっきりさせるです。ポイント1、声のボリュームを上げる。声のボリュームを上げましょう。大声ではなく相手が聞き取りやすいボリュームで構いません。内気な人は小声で話す傾向があるため、声のボリュームを少し上げてちょうど良くなります。声を出せば覇気が出ます。ハキハキ話すことで弱々しい心が吹き飛び、強い心になります。ポイント2、滑舌を良くする。滑舌を良くしましょう。言葉が聞き取りやすいようしっかり口を動かし、明瞭な発音を心がけるようにします。自分が話しやすいように話すのではなく、相手が聞き取りやすいように話します。言葉が聞き取りやすくなるので、コミュニケーションがスムーズになります。ポイント3、言葉をはっきりさせる。言葉をはっきりさせるようにしましょう。〇〇だと思う、〇〇かもしれないという言い方は避けます。濁した話し方をしていると誤解を招くことがあります。〇〇です、〇〇しますというはっきりした言い方の方が意味が伝わりやすくなります。わからないことはわからないと答えればいいだけです。はっきりした話し方を心がければ意味が通じやすくなって、コミュニケーションが活性化します。ハキハキ話せば決断力が出てきます。自分の意思で物事を決めやすくなるので、人生を切り開きやすくなります。内気な性格が改善するからハキハキ話すのではありません。ハキハキ話すから内気な性格が改善するのです。普段からハキハキした話し方を心がけていけば、内気な心が吹き飛んでいきます。ボソボソした話し方はやめて、ハキハキした話し方を心がける。内気な性格を改善する30の方法。その10、質問のする癖をつけると内気な性格が改善されていく。話上手になるのは難しい、聞き上手になるのも難しい、そんな時は質問上手を目指してください。会話をする時は質問する癖をつけましょう。面白いネタがなくても構いません。相手を笑わせる必要もありません。気になったことに興味を持って質問するだけでいいのです。どんなに内気な性格の人でも質問するくらいならできるはずです。質問するだけなんて意味がないと思うなら誤解です。質問することは積極的に働きかけることの一つ。相手に向かって興味関心のボールを投げることになります。質問すること自体が積極的なアプローチになるため、内気な性格の改善につながります。質問する癖をつけるには相手の話に興味関心を持って聞くことが大切です。ぼんやりしながら聞くのではなく、ワクワクしながら聞きましょう。興味関心を持って話を聞けば、自然と疑問点が見つかって質問したくなります。質問することに特別な才能は必要ありません。気になったことを聞くだけでいいのです。それは何、どういう意味、何があったの、話の続きが知りたいときはそれからどうなったのと聞くだけで OK です。もちろんプライバシーには配慮が必要ですが、質問そのものはどんどんした方がいい。どんどん質問することはどんどん会話を盛り上げることにつながります。質問された相手にとっても話に興味を持ってくれているとわかるので、嬉しく楽しく話してくれるでしょう。 テレビで活躍する司会者やアナウンサーを思い出してください。彼らは質問が上手です。次から次へと質問することで話をつなげて盛り上げていきます。話上手も聞き上手も難しいなら質問上手を目指していきましょう。相手が努力していることや頑張っていることを質問しよう。上手な質問を考えるにはセンスが必要に思えますが、実は難しくありません。上手に質問するにはコツがあります。相手が努力していることや頑張っていることに注目してください。相手はどんなことに励んでいるのか観察してそこを質問します。相手が努力していることや頑張っていることを質問すればおおむね外れることはないでしょう。よくぞ聞いてくれたと言わんばかりの表情でたくさん話してくれるはずです。いいですね、面白いですねという前向きな相槌を言っていけば話が止まらなくなるはずです。会話では何でもいいので質問する癖をつける。内気な性格を改善する30の方法。その11、性格が変わるから言葉が変わるのではない。言葉が変わるから性格が変わる。内気な性格を改善するなら言葉を改善しましょう。内気な性格の人は普段からネガティブな言葉をよく使う傾向があります。怠ける、逃げ出したい、失敗するかもしれないといった弱気の言葉。悲しい、つまらない、面白くない、絶望的、意味がないといった暗い言葉。やりたくない、今さら手遅れ、どうせうまくいくわけがないといった消極的な言葉。自分が発する言葉を一番聞いているのは自分です。ネガティブな言葉を使っていれば性格もネガティブになります。自分の口から発した言葉は全て自分に跳ね返ってくると考えてください。普段からネガティブな言葉を多用していると自分自身がその影響を受けてなかなか内気な性格を改善できないのです。そこで心がけたいのはポジティブな言葉です。できるだけネガティブな言葉は控えるようにしてポジティブな言葉を使っていくようにしましょう。頑張る、立ち向かう、必ず成功させるといった強気の言葉。嬉しい、楽しい、面白い、希望的、有意義といった明るい言葉。やってみたい、今なら間に合う、きっとうまくいくといった積極的な言葉。もちろん何もかもポジティブな言葉にするのは難しいですが、ポジティブな言葉を増やすことならできるはずです。ネガティブに考えることしかできないという場面もあるかもしれませんが、本当にそうでしょうか。ネガティブなことであっても見方や考え方を工夫すればポジティブに考えることができるはずです。雨が降っていて嫌だと言いそうになれば今日は雨を楽しもうと言い換えましょう。もうダメかもしれないと言いそうになればここからが正念だと言い換えましょう。1% しかないと言いそうになれば100回やれば1回当たると言い換えましょう。遠回りになる場面があればいい運動になると考えればいい。運が悪かったら発想を転換して役割ができたと考えればいい。失敗することがあれば成功のヒントが得られたと考えればいい。難しいことは一つもありません。難しく思えるなら難しく見えるだけ。難しく思えますが所詮癖にすぎません。つい悪い方に考える癖があるならつい良い方に考える癖に変えればいい。すべて発想の転換です。癖の内容を変えるだけですから本気になれば難しくないはずです。ポジティブ思考を意識すれば自然とポジティブな言葉が増えます。性格が変わるから言葉が変わるのではありません。言葉が変わるから性格が変わるのです。言葉は性格に影響を与える力があります。積極的にポジティブな言葉を増やしていきましょう。ポジティブな言葉を使えば使うほど内気な心が改善されていくのです。ネガティブな言葉は避けポジティブな言葉を使うようにする。内気な性格を改善する30の方法。その12、内気な性格を直す鍵は真似にある。あなたの周りに自信家や人気者はいますか？いつも堂々とした態度で話をしている人、社交性に富み、いつも人に囲まれている人、失敗を恐れずいつも積極的に行動している人、もし自信家や人気者がいればあなたはラッキーです。その人を真似するだけで内気な性格が改善に向かうからです。ぜひ自信家や人気者の真似をしてみてください。古典的な方法ですが最も効果的な方法の一つです。自信家や人気者は話し方や振る舞い方に特徴があります。人を引き寄せる話し方や気力のみなぎった振る舞い方に欠けています。自信家や人気者の話し方や振る舞い方はいわばお手本です。もちろんお互いの個性が違うため単純に真似できないこともありますが、少なくとも参考にはなるでしょう。お手本を参考にすることで自信家や人気者のような話し方や振る舞い方ができるようになります。人は真似をする生き物です。もともと人には真似をするための能力が備わっています。人の脳にはミラーニューロンと呼ばれる真似をするための専用の神経細胞があることも確認されています。私たちは真似をするという素晴らしい能力を備えているのですから生かさない手はありません。完全な真似は難しくても見せるくらいならできるでしょう。自信のある人の話し方や振る舞い方をしっかり吸収して自分なりに再現してみましょう。豊かな表情を真似してみる。言い方や話し方を真似してみる。ボディランゲージを真似してみる。話に滑った時のリアクションも真似してみます。積極性や社交性も真似してしまえば自分にもその精神が養われます。あたかも本人になったかのように振る舞うのがコツです。素晴らしいお手本が近くにいるならどんどん参考にして吸収すべきです。話し方、振る舞い方を自分のものにするつもりでどんどん真似したい。文章や画像をそのままコピーするのは著作権に触れますが、態度や話し方を真似するだけなら問題になりません。何事も真似をするのが上達の近道。見よう見まねで構いません。下手でも演技でもいいので真似してみましょう。真似が上手になっていくにつれて内気な心も消えます。内気な性格を直す鍵は真似にあるのです。自信家や人気者の振る舞いをじっくり観察して真似をしてみる。内気な性格を改善する30の方法。その13、自分を大切にしてもしすぎるな。内気な人は自分を大切にしすぎています。もちろん自分を大切にするのはいいのです。心が傷つくことがあれば避けた方がいいでしょう。デリケートな心の持ち主なら傷つくのを恐れるのも当然でしょう。印象や評価が落ちることを喜ぶ人はいません。できるだけ印象や評価が落ちないように心がけることは当然の良識です。危険があるなら避けた方がいいでしょう。苦しいこと、辛いこと、心が傷つくことがあって喜ぶ人はいません。危険があると分かっているならきちんと避けておくのが賢明です。自分は世界に一人しかいません。人生は自分が主人公です。自分を大切にするのは当たり前であり別に悪いことではありません。しかし自分を大切にしてもしすぎるのは良くありません。内気な性格の人は自分を大切にしすぎている傾向があります。一つも傷つかないようにする。一切の危険を犯したくない。少しでも印象や評価を下げたくない。心の傷を避けようとすると人に話しかけるのが怖くなり人間関係でも壁を作ってしまいます。あらゆる危険を避けようとすると新しい仕事に挑戦できなくなり同じパターンの繰り返しになります。評価や印象のことを考えると何をするにも怖くなり保守的になります。どんどん自分の殻に閉じこもってしまう。自分を大切にしすぎるとあらゆるものが恐怖の対象に思えるため内気な性格がエスカレートするのです。自分を大切にしすぎていないか自分の様子を振り返ってみてください。もし心当たりがあるなら少し程度を緩めてはいかがでしょうか。もちろん自分を乱暴に扱うわけではありません。あくまで大切にしすぎる状態から大切にする状態まで下げるだけのこと。たまには恥をかいてもいい。心が傷つくこともあるだろう。少しくらい印象評判が悪くなってもいい。ダイヤモンドをイメージしてください。ダイヤモンドは傷があるから美しく輝くように心もまた傷がつくから美しく輝きます。傷つくからこそ輝きが増す。そう思えば自然とポジティブな気持ちになり心が軽くなるでしょう。傷つくことを受け入れると自然と前向きになり勇気が湧いてきます。心の壁が取り払われ人に話しかけやすくなったりアクションを起こしやすくなったりします。自分を大切にするのはいいですがしすぎないように注意しましょう。自分を大切にしてもしすぎない。内気な性格を改善する30の方法。その14、どんなに内気な性格も開き直れば大胆になれる。内気を改善するキーワードの一つ、それは開き直りです。内気な性格を改善するならたまには開き直ることを大切にしてください。自分を大切にするのはいいですが大切にしすぎていないでしょうか。 内気な性格の人は自分を大切にしすぎて保守的になっていて、なかなか自分の殻を破れないことが多い。意識が内側に向いていて、自意識過剰になっています。強気になりたいが、どうしても警戒してしまう。行動したいが、恥ずかしい気持ちが邪魔をする。勇気を出したいが、人目が気になって足がすくむ。挑戦したいが、リスクが気になってためらってしまう。勇気より臆病な心が勝って、なかなか自分の殻を破れない。そんな時は、いっそのこと開き直ってしまいましょう。自分を大切にしすぎていては、自分を変えることはできません。細かいことは考えません。難しいことも考えません。開き直って自分が内気であることを忘れてしまいましょう。もう知らない。なるようになるさ。もうどうにでもなれ。自暴自棄は NG ですが、開き直りは OK です。開き直れば恥ずかしさが一瞬で吹き飛び、勇気が出てくるでしょう。何をやっても怖くない。無敵になったような感覚が得られます。心に火がつき、急に行動力が湧いてくるはずです。その勢いのまま前に出ていこうではありませんか。開き直れば心のストッパーが外れ、大胆な行動ができるようになります。怖くて逃げたいなら開き直って飛び込んでいきましょう。恥ずかしいなら開き直ってさらけ出してしまいましょう。怖いなら目をつぶればいい。足が震えるなら走ればいい。息苦しいなら深呼吸をすればいい。遠慮は捨てて覚悟を決めることです。覚悟が決まれば恐怖や恥ずかしさがあっても怖くありません。笑われて済むなら可愛いもの。ちょっと恥をかくだけにすぎません。自分の印象が悪くなろうと評価が落ちようと気にしないことです。恥ずかしいことも開き直ってしまえばもはや快感です。笑われて結構どんどん見られてしまおうと気持ちがポジティブになるので面白くなります。人に見られたり笑われたりしてもマッサージをされているような感覚になって気持ちよく感じるでしょう。たとえ精神的なストレスがあったとしても開き直ってテキパキ行動すれば短時間で済むでしょう。少しずつ内気な性格を改善していくのもいいですが、時には大胆になってみることも大切です。どんなに内気な性格も開き直れば大胆になれるのです。内気な性格で苦しい時は開き直ってしまう。内気な性格を改善する30の方法。その15。得意分野を作ると内気な性格が改善する。内気を改善するために必要なのは自信が必要です。大きな自信をつけることで心が強くなり内気な性格改善につながります。では自信をつけるためには何が必要なのか。それは得意分野です。あなたにはこれだけは誰にも負けないと呼べる得意分野はありますか。内気な性格を改善するためには能力を伸ばすことが有効です。たくさんの能力を身につければできる範囲が広がります。できることが多ければ仕事の幅も広がって評価されやすくなると感じるでしょう。自分に自信がつき自分の価値も上がったと感じ内気な性格も改善されるように思われます。内気な性格を改善したいならなおさら何でもできる人を目指すことが多いのではないでしょうか。もちろん能力を伸ばすのはいいのですが、ここに落とし穴があります。あれこれ手を伸ばすのは得策ではありません。内気な性格を改善したい気持ちが強いとつい欲が出てあれこれ手を出したい衝動に駆られます。人の資源には限りがあります。時間もお金も体力も有限です。無限にあるわけではない。あれもこれも深めようとしていると資源が分散されどれも中途半端になります。身につけている能力は多くても中途半端な能力だけではなかなか自信に結びつきません。できることは多いがだからといって優れているわけでもないという状態になる。かえって自信喪失を招き内気な性格をエスカレートさせる可能性があります。ではどうするか。あれもこれも手を伸ばすのではありません。まず得意分野を作りましょう。一つでいいのでこれだけは誰にも負けないと呼べる何かを身につけるのです。一芸に秀でるということです。得意分野ができると自分に自信がつきます。これだけは誰にも負けないという得意分野の武器になり自分を強くアピールできるようになります。例えばスピーチやプレゼンです。スピーチなら誰にも負けない。プレゼンなら誰にも負けない。限られた仕事ではありますが得意なことなら堂々とできるでしょう。もっと小さな仕事でも構いません。電話対応や資料作成でもいいのです。電話対応なら誰にも負けない。資料作成なら誰にも負けない。これらも立派な得意分野と言えます。聞き上手になるのもよし、話上手になるのもよし。聞き上手や話上手も自信を持ってスムーズに行えるなら得意分野です。また仕事に限らず趣味であっても構いません。このアニメなら誰よりも詳しい。この漫画なら誰よりも熱く語れる。このゲームなら誰にも負けない。仕事であろうと趣味であろうと何であろうと得意と呼べることなら何でも構いません。世界一を目指す必要はなく、あくまで優秀と呼べる程度で構いません。最終的にこれなら誰にも負けないと呼べるレベルまで高めることができれば理想的です。得意分野を作ると他の分野に波及する効果もあります。一つの分野を極めるとその知識や技術は応用が効くようになり他の分野でも活かせるようになるのです。あれもこれも手を出すよりまず得意分野を作りましょう。自分の適性を見極め自分の資源の一点に集中させて特定の能力を伸ばすことです。得意分野が自信の軸になり心の支えになります。得意分野を作ると内気な性格が改善するのです。これなら誰にも負けないと呼べるくらいの得意分野を作る。内気な性格を改善する30の方法。その16。嫌われたくないと思っていると嫌われる。嫌われてもいいと思っていると疲れる。内気な性格の人が恐れることの一つ、それは人に嫌われることです。内気な人は気が弱いあまり人に嫌われたくない気持ちが強くあります。もちろん人に嫌われたくない気持ちは誰でも同じこと。嫌われるような態度を取れば摩擦が生まれ人間関係が肉食します。できるだけ相手を不快にしないように言動を心がけるのは大切です。人付き合いのマナーを心がければより良好な関係を結べるでしょう。しかし内気な性格の人は嫌われたくない気持ちが強すぎています。絶対相手を不快にさせてはいけない。優しく接していい人に見られたい。とにかくみんなから好かれたい、愛されたい。嫌われたくない気持ちにこだわって行動していると思わぬ落とし穴があります。八方美人になってしまうのです。嫌われないようにするためにはみんなにいい顔をしなければならなくなります。媚び鉄な態度になる。周りの価値観に合わせ容量のいい振る舞い方になります。本音で話そうとしないため深い会話ができず浅い会話しかできなくなる。容量よく計算高く振る舞う様子は見る人が見ればわかります。打算や下心があり悪印象につながって反感を買うことになる。八方美人になると好かれるどころか嫌われてしまっているのです。嫌われたくないと考えるのはもうやめましょう。嫌われてもいいと考えるのです。世の中にはいろいろな人がいます。自分と合う人もいれば自分と合わない人もいるでしょう。自分は仲良くなりたくても相手から一方的に嫌われてしまうこともあります。それは申し方ありません。驚くほど自分とそれが合わない人がいても不思議ではありません。大切なことは自分らしさです。八方美人ではなく自分らしく振る舞いましょう。ありのままの自分で生きるということです。ありのままの自分で生きている人は魅力的です。人に流されず自分の人生を生きています。自分らしいライフスタイルが確立され自立した強さがあります。嫌われてもいい覚悟ができると意見をはっきり言えるようになります。気持ちが吹っ切れ迷いがなくなり決断力が出てきます。自然と積極的な気持ちが湧いて行動力も出てきます。嫌われてもいいと思っているとそれが魅力に変わります。芯があるしっかりしている自分を持っていると周りから評価されるでしょう。嫌われてもいいと思うことでかえって多くの人から慕われるようになります。もしその自分を出して嫌われたならそれはそれでいいのです。その人とはいつか距離ができる運命だったのでしょう。様々な人がいるのですから一方的に嫌われてしまうこともあって普通です。大切なことは自分らしさ。内気な性格を改善したいなら嫌われてもいいと覚悟を決め自分らしく生きるのが得策です。嫌われたくないではなく嫌われてもいいと考える。内気な性格を改善する30の方法。その17。人と比較する癖をやめれば内気な性格が改善される。内気な性格を改善するならある癖をやめましょう。それは人と比較する癖です。人と比較する癖に心当たりはありませんか。 人と比較したくなるのは人間の性ですが、だからといってそのままにしておくのはよくありません。人と比較するたびに自分の内気な性格が浮き彫りになります。あの人は話し方が上手。それに比べて自分は下手。あの人は積極的で素晴らしい。それに比べて自分は消極的。あの人は勇敢で行動力がある。それに比べて自分は臆病者。人と比較するたびに自分の欠点や弱点が目につき、ため息をつく。自分の価値が低いような錯覚を覚え、自分のことを情けない人間と感じてくるようになります。たとえ自分の方が勝っていても上には上がいるものです。もっとすごい人と比較すると、やはり劣等感に苦しむでしょう。劣等感が肥大していきエスカレートすると、コンプレックスに変わることも少なくありません。だんだん自分に自信がなくなり、内気な性格に発展してしまうのです。もう人と比較する癖はやめましょう。人と比較するのは悪い癖。比較をやめる心がけが大切です。人と比較する癖を直すための便利な言葉があります。人は人、自分は自分です。人と比較する癖が出そうになったら、人は人、自分は自分と言い聞かせ振り切ってください。人がどうであろうと自分には関係ありません。人に流されず惑わされず、マイペースを大切にしましょう。自分より能力がはるかに高くても気にしないこと。慣れないうちは比較したくてムズムズするかもしれませんが、ぐっと我慢することです。なかなか比較の癖が直らないなら、直るまで人は人、自分は自分という言葉を何度も言い聞かせましょう。回数に制限はなし。副作用も一切ありません。比較の癖が直るまで何度でも言い聞かせましょう。わざと目につくようにするのも賢い工夫です。手帳やカレンダーに書き込むのもよし。紙に書いて壁に貼っておくのもよし。デスクマットの下に入れておくのもよし。パソコンの壁紙にするのもアイデアです。目につくように工夫すれば常に自戒を意識できます。人と比較する癖がなくなれば、周りが気にならなくなり、自分に集中できるようになります。自分の気持ちや考えに集中しやすくなることで、自然と心が強くなります。比較にとらわれない考え方が完全に定着すれば、内気な性格も改善されています。人は人、自分は自分と考えて人と比較する癖をやめる。内気な性格を改善する30の方法。その18、あえて大変なことを選んだ方が内気な性格が改善しやすい。内気な性格の改善には大変なことがポイントです。大変なことを避けるのではありません。あえて大変なことを選ぶのです。大変なことを選んだら、ますます内気な性格がエスカレートするのではないか。そう思うかもしれませんが、あえてという点が重要です。誰かに強制されるのではなく、あくまで自分の意思で大変なことを選びましょう。もちろん大変とはいえ、極端に難しいことを選ぶのはよくありません。実力をはるかに超えた仕事は失敗しに行くようなもの。挫折や失敗経験を増やして自信喪失をもたらすことになるでしょう。またそもそも実現不可能なことを選ぶのもよくありません。実現不可能はどうやっても実現不可能。最初から不可能なことならうまくいかないのが目に見えています。しかし大変という程度ならむしろ積極的に選んでいきたい。あえて大変なことを選ぶと心の持ちようが変わります。大変だと分かっているので最初から覚悟を決めることができます。実際に大変なことがあっても動じません。さあ来たぞとストレスを受け止めやすくなります。最初から覚悟が決まって心の準備が整っているため困難があっても逃げなくなります。厳しい状況になってもさあここからが本番だというポジティブな考え方になり踏ん張りやすくなる。結果として大変なことを乗り越えやすくなるのです。内気な性格を改善するならあえて大変なことを選びましょう。自分の限界を超えないよう頑張ればなんとかできそうという程度を目安にするのがいいでしょう。もちろんストレスはありますが意味のあるストレスです。内気な性格を改善するための薬のようなものと考えてください。楽な言葉バリアでいてはメンタルが鍛えられず内気な性格を改善できません。自分の意思で大変なことを選ぶからストレスを乗り越えやすくなりメンタルが鍛えられ内気な性格が改善されます。複数の選択肢に迷う場面があれば自分の意思であえて大変なことを選んでみましょう。恐怖があるなら目をつぶって飛び込んでいけばいい。恥ずかしいなら恥ずかしさを感じる前に取り掛かればいい。自分を変えるチャンスと前向きに考えたら勢いのまま前に踏み出しましょう。そのガッツと勇気があれば内気な性格の改善につながります。あえて大変なことを選んだ方が内気な性格が改善しやすいのです。あえて大変なことを選ぶ。内気な性格を改善する30の方法。その19、困難に直面した時こそ内気を改善するチャンス。ある時困難に直面することがあります。上司から難しい仕事を依頼された。取引先から難しい注文をされた。友人と揉めて疎遠になりつつある。恋人と喧嘩をして別れの危機になった。トラブルが起こって対処しなければいけなくなった。困難があればとっさに辞めたい逃げ出したいと思うでしょう。辛いのは嫌だ。ストレスを感じたくない。面倒くさいことはやりたくない。内気な人は気が弱く消極的であるため困難を避けたがります。なんとか上手な言い訳を考え困難から逃げる方法を考えることが多いでしょう。しかし困難にひるんではいけません。困難に直面した時こそ内気を改善するチャンスだからです。困難とは言い換えれば心を鍛えるトレーニングです。内気な性格を改善するためにはある程度のストレスを乗り越えることが大切です。課題に取り組んで悩んで苦しんでもなくからこそ心と頭が鍛えられます。難しいから避けるのではなく難しいから立ち向かう価値がある。困難に立ち向かい乗り越えることで内気な心を改善していけます。困難だからやめておこうではありません。困難だからやってみようです。つまり困難は内気な性格を改善する絶好の素材なのです。あまり難しく考えないでください。困難とはいえ永遠に続く課題でもないでしょう。失敗したとしても命までは取られないはずです。難易度の高いゲームに挑戦する気持ちで取り組んでみようではありませんか。困難に直面したからとはいえまだ挫折や失敗が決まったわけではありません。あなたの努力と頑張り次第で乗り越えられる可能性はあるでしょう。たとえ可能性が 1% しかなくても0ではないのですからチャンスがあります。嫌だ嫌だと抵抗しながら取り組むのではありません。楽しそう、面白そうとワクワクしながら取り組みましょう。せっかく困難に直面したなら運が悪いと嘆くのではなく運がいいと喜びましょう。ガッツポーズで喜んでもいいくらいです。手のひらに汗が滲んできたら飛び込んでいけというサインです。あなたの信仰を阻む壁を乗り越えることで心を強く鍛えることができます。困難に直面した時こそ内気を改善するチャンスなのです。困難に直面したら逃げるのではなく立ち向かう。内気な性格を改善する30の方法。その20、大きな目標は分けて達成感と成功体験を味わう機会を増やそう。大きな目標があった時どうするか。内気な性格に影響するポイントの一つです。大きな目標を達成するには多大な努力が必要です。いつも以上に集中して頑張らなければいけません。プロセスが長くてストレスも多い。目標を達成するまでには大きな手間暇がかかるでしょう。取り掛かる前から億劫な気持ちが出てくるはずです。もちろん普通に取り組むのも悪くありませんが懸念点があります。途中で何かあった時修正がしにくくなります。途中で時間切れになり中途半端になるかもしれません。プロセスが長いため達成感を得る機会も少なくなります。難易度が高すぎるため挫折するかもしれません。挫折すれば敗北感を味わうことになりかえって内気な性格を悪化させる可能性もあります。大きな目標にそのまま体当たりする意気込みは素晴らしいですが慎重になった方がいいでしょう。ではどうすればいいか。おすすめなのが目標を分けるという方法です。大きな目標は分けましょう。目標を分けてはいけないルールはありません。切りのいいところを見つけ上手に区切って分けます。どれだけ大きな目標も分けると小さな目標に変わります。分けてもまだ大きく感じるならさらに分けてみます。大きな目標なら達成しにくくても小さな目標なら達成しやすいでしょう。これならできるねと明るく考えることができる。目標が小さくなることで精神的な負担も軽くなるため取り掛かりやすくなります。小さな努力と短い時間で達成できるでしょう。途中でトラブルが起こっても修正がしやすくなります。また小さな目標に分けると達成感と成功体験を得る機会が増えることになります。 前に進んでいる感が得られるため、モチベーションも維持しやすくなる。例えば、歴史の分厚い教科書を読破する目標があるとします。最初から最後まで一気に読破するのもいいですが、途中で挫折する可能性があるため、もう少し小さな目標に分けます。まず、第一章を読破する、次に第二章を読破するといった具合に目標を分けると取り組みやすくなります。第一章を読破する目標がまだ大変なら、第一章を読破する、次に第二章を読破するといった具合にすればいいのです。一つずつ、丁寧に小さな目標を達成していけば、大きな目標を達成できます。大きな目標を達成できれば、成果や功績になります。そして、ゆくゆく素晴らしい成功へとつながっていくのです。大きな目標は分けて、達成感と成功体験を味わう機会を増やす。内気な性格を改善する30の方法。その21。内気な性格が改善するから、堂々とできるのではない。堂々としているから、内気な性格が改善する。内気な性格を改善したいなら、堂々とすることが大切です。内気な性格だから、堂々とできない。確かに、もともと内気な性格の人が急に堂々とするのは少し不自然に感じるでしょう。不安や心配があるのに、堂々とするのは違和感を覚えるはずです。自信がないのに、堂々とするのは自分に嘘をつくことにもなります。堂々とするのは自信ができてからするものだ。そういう認識が一般的ではないでしょうか。しかし、ここに誤解があります。私たちの心や気持ちは態度から影響を受けます。ニコニコしていると表情の筋肉から脳に信号が伝わります。この人は元気があると認識した脳はドーパミンやベータエンドルフィンの分泌を促します。ドーパミンは別名やる気ホルモンと呼ばれ、ベータエンドルフィンは別名幸せホルモンとも呼ばれます。脳からの指令によってこれからの物質を放出した結果、本当に元気になります。堂々とした態度になると自信が出るのもこれと同じ原理です。堂々としていると体の筋肉から脳に信号が伝わります。この人は自信があると感じた脳はテストステロンというホルモンの分泌を促します。テストステロンは男性ホルモンの一種ですが、別名自信ホルモンとも呼ばれています。テストステロンの影響によってじわじわ心が引き締まっていき、本当に自信が出てくるようになるのです。信じられないなら今すぐ試してみましょう。胸を張って背筋をピンと伸ばします。顎を引いて前を向きます。ニコニコした笑顔が加われば完璧です。堂々とした態度を3分ほど続けていると、だんだん気持ちが強くなっていくことを実感できるはずです。そして気持ちが強くなると、やる気、元気、勇気が出やすくなるので行動力も出てきます。結果として内気な性格が改善されていくのです。内気な性格が改善するから堂々とできるのではありません。堂々としているから内気な性格が改善するのです。内気な性格だからこそ、まず堂々とした態度になりましょう。演技でいいので堂々とした態度を続けましょう。下手な演技でも大いに結構。たとえ心の中は不安や心配でいっぱいであっても、態度だけは堂々とすることです。自信に溢れた態度は見た目もスマートです。最初はストレスを感じますが、習慣にして慣れていきましょう。堂々としていることが当たり前になると、だんだん気持ちに変化が現れ、内気な性格も改善していきます。不安や心配があったとしても、常に堂々とする。内気な性格を改善する30の方法。その22。過去の失敗を引きずると未来に向かう足かせになる。内気な性格の人は過去の失敗を引きずっている傾向があります。バイトでミスをしてお客様からクレームが入ったこと。仕事で大失敗をやらかして上司にこっぴどく怒られたこと。友人と大喧嘩をして精神的に落ち込んでしまったこと。告白したがあっさり振られてしまったこと。結婚の真剣に考えていた交際相手から振られてしまい失恋で落ち込んだこと。過去に大きな失敗があると頭から離れません。大きな失敗をしたせいでこっぴどく怒られたり叱られたりした経験があると精神的にひどく落ち込みます。自分に自信が持てず自己評価を下げてしまいます。自己嫌悪になることも少なくありません。余計な行動をするのはやめようという考えが強くなります。内向き思考の考え方が強くなり、結果として内気な性格になっていくのです。しかし、過去の失敗にとらわれていても仕方ありません。過去は過去です。終わったことをいつまでも気に病んでいては人生を前に進めることはできません。心の傷だとしてもそれを気にしたところで何の役にも立ちません。内気な性格がエスカレートするだけ。傷ついたと思うから余計に傷つきます。暗い過去を引きずるのは悪影響しかありません。内気な性格だから忘れられないとくよくよしていると、ますます過去にとらわれた生き方になります。過去の失敗を引きずっていると未来に向かう仕方になってしまうのです。過去の失敗は潔く忘れてしまいましょう。もう終わったこと。これからは前を向こう。そう自分に言い聞かせ、気持ちを切り替えてください。ネガティブモードのスイッチはオフにしてポジティブモードのスイッチをオンにします。反省さえすれば潔く忘れて構いません。どうしても忘れられないなら思い出にすればいい。過去の出来事の一つとして心の奥にしまいましょう。思い出に変えてしまえば過去の失敗と折り合いをつけることができます。笑いのネタにするのもいいでしょう。こんな大失敗をしたことがあるよと笑いのネタにすれば会話も盛り上がります。笑い飛ばせば負の記憶も消化されます。過去を引きずるのはおしまいです。過去にどんな失敗があろうとしっかり振り切って前を向いて進むようにしてください。内気な性格の人は意識的に前を向くことが大切です。過去の失敗は潔く忘れてしまう。忘れられないなら思い出として心の奥にしまう。内気な性格を改善する30の方法。その23。完璧主義を直すことが内気な性格の改善にもつながる。意外な原因によって内気な性格につながっていることがあります。それは完璧主義です。完璧主義の自覚がある人は注意した方がいいでしょう。一見すると完璧主義と内気な性格とは無関係に思えますが、実は深いところでつながりがあります。完璧主義者は一切の妥協を許しません。何事も100点満点にしなければ気が済まない性格です。一つでもミスや欠点があれば強いストレスを感じます。完璧主義は質の高い成果を発揮できる強みがあります。しかし世の中には完璧にできないことがたくさんあります。仕事も勉強も人間関係も完璧にできることは限られます。そもそも世の中は不条理であり、筋の通っていないこともたくさんあります。完璧主義を貫こうとすると不可能な場面が出てきます。すると完璧にできないなら最初から取り組まないという考え方になり、内気な性格になることがあります。内気な性格の原因が心が弱いせいではなく完璧主義のせいなら、まず完璧主義の改善から始めるのが得策です。少しくらいミスや間違いがあっても構わないと考えましょう。うまくいかないことがあっても自分を責めません。間違いがあるのは人間らしいことです。3割までの間違いなら許容範囲というルールを作ってみるのも賢い方法です。たまにはうっかりすることもあるよねと気楽に考えれば身も心も軽くなります。完璧主義から最善主義になりましょう。ベストではなくベターを目指す。100点満点ではなく70点満点を意識する。10割を完璧にするではなく7割を完璧にすると考える。最善で良しとする考え方を取り入れるとストレスも小さくなります。結果は忘れ、過程を楽しむことも大切です。過程を楽しむことに集中すれば結果に振り回されずに済みます。結果を無視できない状況もありますが、できるだけ心がけてみることが大切です。完璧主義はストレスを増やしたり、人付き合いに摩擦を生んだりすることがあります。価値観を変えるのはなかなか難しいですが、なるべく改善していきましょう。完全に直すことができないなら、緩和させるだけでも構いません。完璧主義を直していくにつれて肩の力が抜けていき、心が軽くなっていくのを実感できるでしょう。完璧主義を直すことが内気な性格の改善にもつながるのです。完璧主義に心当たりがあるなら、完璧主義を直していく。内気な性格を改善する30の方法。その24。運動習慣は内気の改善に効果あり。内気の改善に役立つ習慣があります。それは運動習慣です。定期的に運動していますか？運動不足になっていませんか？ドキッとした人は要注意です。その運動不足が内気の原因になっているのかもしれません。運動は軽度のうつに有効であることは有名ですが、内気な性格の改善にも役立ちます。 内気を改善する取り組みとして、ぜひ運動を習慣にしてください。筋トレに励んで筋肉をつけましょう。有酸素運動を楽しんで体力や持久力をつけましょう。筋肉はやる気を生み出す工場です。筋肉量が増えることでやる気が出やすくなり、行動力が上がります。運動が得意である必要はありません。運動のプロフェッショナルを目指す必要もありません。あくまで大切なのは運動習慣です。体を鍛えるということは自分を強くするということ。筋肉が増え、体力がつき、プロポーションが良くなることで自分に自信がつきます。見た目も良くなると、鏡を見るたびに自分の肉体にうっとりするでしょう。鏡を見るたびにポジティブな気持ちになれます。自分は強い人間だ。エネルギッシュな人間だ。やればできる人間だ。自分のイメージが向上して自己肯定感が高まります。運動が習慣になると常に挑戦的な気持ちになれます。常に心が熱い状態になり、何かに挑戦したくなります。新しいことにしたいという気持ちが強くなり、勇気が出やすくなる。運動習慣を続けていると内気な性格が改善に向かいます。もちろん運動習慣は内気な性格の改善だけでなく健康にも有効です。運動をして筋肉が増えれば基礎代謝が底上げされます。基礎代謝が向上することでカロリー消費がスムーズになり、痩せやすい体質になります。適度の範囲は人によって異なりますが、無理をしない範囲が鉄則です。初心者であれば週に1回の筋トレ、週に3キロのウォーキングから始めてみてはいかがでしょうか。最初は筋肉痛になっても続けていくうちに筋肉痛になることもなくなります。慣れてくればウォーキングからランニングに変えて走る距離も伸ばしていきます。運動は筋トレと有酸素運動の両方をバランスよく行うのがいいでしょう。運動習慣だけで内気な性格が改善するわけではありませんが、少なくともプラスに働くのは確実です。祈っているだけでは内気な性格は改善できません。何もしないでいるよりは何かをした方がいい。内気な性格であることへ悩む暇があるなら、まず運動しましょう。運動を習慣にする。内気な性格を改善する30の方法、その25。内気な性格は悪い性格なのか。突然ですが質問です。内気な性格は良い性格か悪い性格か、あなたならどう答えますか。おそらく大半の人は内気な性格は悪い性格と答えるでしょう。確かに表向きは元気のない様子が目立ったり、雰囲気が暗かったりしてネガティブな印象があるかもしれません。気が弱くて社交性が乏しく、友人が作りにくいこともあります。おどおどした雰囲気が出ていると近寄りがたい雰囲気が出ることもあります。気持ちを態度に表せないと人付き合いでつまずくこともあります。受け身で消極的では人生を切り開く力が弱くなります。一般的に内気な性格という言葉にはあまりポジティブな印象がありません。そのため内気な性格は悪い性格だと考える人が多いのではないでしょうか。しかしここに誤解があります。実のところ内気な性格が悪い性格とは限りません。内気な性格とはおとなしく控えめなことを言います。周りから見て地味に映るかもしれませんが、だからといって内気が悪い性格とは限りません。内気な性格が悪い性格と考えているなら、すでに先入観にとらわれていて頭の固い大人になりかけている証拠です。内気な性格は生かし方次第で素晴らしい性格にできます。例えば一人で行う仕事です。人との関わりが少なく、一人で黙々と行う仕事なら、性格の特性を十二分に発揮できるでしょう。おとなしく控えめな性格が強みに変わり、存分に活かせるでしょう。人との関わりがなくても安定した精神状態で仕事を続けていけます。高い集中力を発揮でき、大きな結果を出せるはずです。また内気な性格はおとなしく控えめなことを言いますが、言い方を変えれば常に冷静とも言えます。大事な場面では感情に流されず冷静な思考ができ、正しい判断を下せるでしょう。意外なことですが、内気だからこそリーダーにふさわしいこともあります。世の中には内気なリーダーが大勢います。内気を強みとして生かせば悪い性格とは言えないのです。大切なことは生かし方です。どうか内気な性格を悪い性格と決めつけないでください。内気が悪いと思い込んでいるとネガティブな見方しかできなくなります。悪い性格という思い込みにとらわれず、生かし方を工夫してみてください。内気な性格は内気な性格なりに素晴らしいところがあります。内気な性格を生かせる仕事をすれば、むしろ武器になるでしょう。自分では魅力的に感じなくても、他の人からは魅力的と映ることもあるでしょう。内気な性格も生かし方次第で強みに変わるのです。内気な性格を悪い性格と決めつけない。内気な性格は生かし方を考える。内気な性格を改善する30の方法、その26。見えに鑑定したプライドは今すぐ捨てて問題なし。内気な性格の改善にはあるものを捨てておきましょう。それはプライドです。プライドに固執していませんか。もちろんプライドとはいえ、仕事に鑑定したプライドならいいのです。質を追求するプライド、常に最善を尽くすプライド、責任感を持って最後までやり遂げるプライド、仕事に関係するプライドならビジネスにも生かされ評価にもつながるでしょう。しかし仕事に関係したプライドは良くても、見えに関係したプライドには注意したい。見えに関係したプライドがあるとスムーズに生きるのが難しくなります。相手から自分がどう思われるのか気になって素直な態度が取りにくくなります。外見を実際より良く見せようとすることばかりに注意が向いて、物事を冷静に見つめにくくなります。お礼を言ったり謝ったりなど大切なことがおろそかになる。何をするにも人目が気になって不安や恐怖が大きくなり、自分の殻に閉じこもってしまう。人付き合いにも摩擦が生じ、じわじわ孤立していくのです。プライドに固執していると、結果として内気な性格に発展するケースがあります。見えに関係したプライドはないから大丈夫、そう思っていても実際はわかりません。自分からは話しかけない。自分の方が偉いのだから気づかう必要はない。不明点があってもわからないと答えるわけにはいかない。変に思われたくない。常にかっこよく見られたい。心当たりがあるなら要注意です。自分ではプライドにこだわっていないつもりでも、無意識のうちにこだわっている可能性があります。プライドに固執していると心にも影響を及ぼし、内気な性格になることがあるのです。見えが関係したプライドがあるならさっさと捨ててしまいましょう。一人でできないことは素直に人の助けを借りましょう。わからないことは素直にわからないと答えましょう。積極的に挨拶をしたり話しかけたりすることが大切です。自分がどう思われるかより仕事を成し遂げることに集中することです。プライドを捨てて謙虚になれば、人付き合いもスムーズになります。見えに関係したプライドは今すぐ捨てて問題なし。一旦プライドを捨ててしまえば、弱いところを隠す必要がなくなるので楽になります。カッコつけたり気負ったりしなくて済むので、ストレスが減ります。心も気持ちも自由になり、ありのままの自分でいられます。見えに関係したプライドを捨てた瞬間、あなたは新しく生まれ変わります。見えに関係したプライドは今すぐ捨ててしまう。内気な性格を改善する30の方法、その27。私は内気な性格の後に続く言葉が大切。私は内気な性格。内気な性格の人がよく口にするセリフです。自分の性格を言い表す時の決まり文句になっていることでしょう。断るたびに私は内気な性格というセリフが口癖になっている人も多いのではないでしょうか。もちろんストレートに自分の性格を表した言葉ですが、ちょっと待ってください。私は内気な性格というのはいいですが、私は内気な性格で止めるのはよくありません。それが自己暗示になって、なかなか自分の殻を破れなくなります。ここで一つお勧めしたい工夫があります。内気な性格を改善したいなら、私は内気な性格の後に次の言葉を続けましょう。私は内気な性格だけど、やるときはやる。急にポジティブな響きになりましたね。これだけでいいのです。内気な性格であっても急に前向きな響きになったでしょう。普段は内気な性格であっても構いません。気が弱くて人前で思うように振る舞いなくてもいい。ただし大切な局面ではきちんと動ける人間になりましょう。大切な局面できちんと行動できているなら何も問題ありません。普段控えめになっているのは、いざという時のために体力を温存しているだけ。猫のように普段はおとなしくても、いざという時は動くのです。私は内気な性格だけど、やるときはやる。そう思えば、いざという時勇気が出てきます。自分の可能性を引き出しやすくなります。今後自分を紹介する場面があれば、内気な性格だけど、やるときはやる人間ですと言いましょう。あなたはただの内気な性格で終わる人間ではありません。内気な性格であっても、やるときはやる人間なのです。 私は内気な性格だけど、やるときはやると自分に言い聞かせ、自分の殻を破る。内気な性格を改善する30の方法。その28。仕事に内気な性格を持ち込まない。仕事に内気な性格を持ち込んでいませんか？もちろん人間ですから好き嫌いはあるでしょう。人前で行う仕事なら緊張や恥ずかしさを感じることは普通の感覚です。相性に合わない仕事なら面倒くさい、やりたくないと思うこともあるでしょう。時には逃げ出したいと思ってしまう仕事もあるはずです。しかし仕事に内気な性格を持ち込むと業務に支障をきたします。内気な性格の人は気が弱く控えめです。そのため仕事でも内気な性格を持ち込んで仕事を妨げることがあります。営業をするとき勇気が出ないとじけついてもじもじする。上司に報告があるとき怒られたらどうしようと怖くなって後回しにする。会議で発表しなければいけないとき恥ずかしいと不安になって発言を控える。内気な性格だからという理由で仕事を嫌がっては様々な場面で支障をきたし職場に迷惑をかけてしまいます。信頼を失いトラブルを招き評価が落ちる。会社から使えない人とレッテルを貼られるのは時間の問題です。最悪の場合解雇対象になる可能性もゼロではありません。仕事は仕事です。内気な性格で苦労もあるかもしれませんが、時には自分の性格を無視して動くことも必要です。特に仕事に関しては金銭や責任が伴っているため個人的な感情や性格に関わらず淡々とこなすことが大切です。いくら内気な性格とはいえやらなければいけない仕事はきちんと責任を持って行う必要があります。内気な性格を無視するテクニックを身につけてください。テクニックというと大げさに聞こえますが、心をコントロールして感情を無視するだけのこと。心を無にすることも時には必要です。感情を振り切る言葉を言い聞かせましょう。これは仕事だ。内気な性格を持ち込んではいけないと。性格をなくすわけではありません。一時的に自分の性格を忘れるだけです。感情を無視することで淡々と仕事をこなせるでしょう。ロボットのようになりますが、時にはロボットのように性格を忘れて動くことも必要です。恥ずかしい仕事でも勇気のいる仕事でも内気な性格を無視できるようになると着地しやすくなります。内気な性格を無視して淡々と仕事をこなすことが結果として内気な性格の改善にもなります。仕事に内気な性格を持ち込まないことが大切なのです。内気な性格を無視するテクニックを身につける。内気な性格を改善する30の方法。その29。人に喜ばれる仕事をして内気な性格を改善していく。内気な性格を改善するために経験したいこと。それは人に喜ばれる仕事です。内気な性格の人は仕事を通して人に喜んでもらう経験を積んでいきましょう。あなたの仕事は何ですか？本気で仕事に取り組むと人に喜ばれる経験が得られます。人に喜んでもらえた。自分の活動が役立った。自分の仕事で人を笑顔にできた。人に喜ばれる経験をすると誰でも嬉しい気持ちになります。人の役に立つ実感があると自分の存在価値を実感でき自己肯定感を高めることにつながります。再び快感を得たくなりもっと仕事をしたいという気持ちになります。人に喜ばれる仕事をすることで働くことの素晴らしさに気づける。仕事とはこういうものだということを経験を通して理解できるようになります。難しい仕事をする必要はなくできる仕事で構いません。内向きだった心が外向きになっていき内気な性格が改善されていくのです。大切なポイントは人に喜ばれる仕事をするということ。仕事といえば就職して仕事をするものというイメージがあるかもしれませんがその限りではありません。大切なポイントは人に喜ばれる仕事をするということです。人に喜ばれるという条件さえ満たしているなら仕事の種類は何でも OK です。例えばボランティア活動です。無償の奉仕活動ですがやりがいをたっぷり感じることができるでしょう。困っている人たちのためにボランティア活動を行うことは立派な社会貢献の一つ。助かります、ありがとうございます、あなたがいてくれてよかったと感謝されると疲れも吹き飛ぶでしょう。感謝される経験を通して自己肯定感が高まっていき少しずつ内気な性格が改善されていきます。社会参加している実感もあるので内向きだった心が外向きになります。また人に喜ばれる趣味も素晴らしい仕事の一つです。自己満足の趣味も悪くありませんが他人の利益や幸福を考慮した要素を加えてみてください。趣味に少し工夫を加えることで誰かに喜んでもらえるような形にできるでしょう。自分が書いた記事を読んでもらって人に勇気を与える。自分が描いた絵を見てもらって感動を与える。自分が作った音楽を聴いてもらって幸せな気持ちになってもらう。ウェブサイトを開設すれば無償で自分の作品をアピールできるでしょう。インターネットに国境はありません。顔の見えない相手であっても人を喜ばせることさえできているなら社会的な意義があります。立派な社会参加であり内気を改善することにつながります。人の喜ばれる仕事は年齢性別国籍に関係なく行えます。じっとしているだけでは何も変わりません。自分の存在価値は自分から作り出していくものです。人に喜ばれる仕事をして人と社会の発展に寄与していきましょう。人に喜ばれる仕事を追求していくにつれて内気な性格も改善されていきます。人に喜ばれる仕事をして仕事をすることの素晴らしさに気づき内気な性格を改善していく。内気な性格を改善する30の方法。その30。内気な性格が重度なら心の専門家を受診しよう。内気な性格は自分で解決が可能です。大切なのは行動、習慣、考え方です。積極的な挨拶を心がけたり運動を習慣にしたりポジティブな考え方を取り入れたりします。行動、習慣、考え方を少しずつ変えていくことでだんだん心が変化して内気な性格が改善されていきます。ところが自分で解決するのが難しいケースもあります。それは重度の場合です。いくら内気な性格とはいえ重度となれば話は変わります。単なる内気な性格で済めばいいですが、もし次のような特徴に心当たりがあれば注意が必要です。びしょびしょになるほど汗をかく。心臓の鼓動が激しくなり息苦しくなる。喉に違和感が出るほど口の中が乾く。頭痛、腹痛、下痢が起こる。顔が赤くなる、または青くなる。めまいを感じる、または失神する。頭が真っ白になる、または記憶がなくなる。こうした事情に該当する項目が多いならそれは単なる性格の問題ではなく心の病の可能性があります。例えばパニック障害、社交不安障害、PTSD などです。心の病の場合自己流で解決するのは注意が必要です。自己流では遠回りをすることになって改善に余計な時間がかかることがあります。間違った方法を取ればかえって悪化させてしまう可能性もゼロではありません。自分は大丈夫、医者には頼らない、絶対何とかする。余計な意地を張っているとますます症状を悪化させてしまいます。悪化すればするほど完治に手間暇がかかるようになります。意地やプライドなどあるのかもしれませんが健康が最優先です。放置していると仕事に差し支える可能性もあります。健康を第一に考えるなら意地もプライドも捨てて素直になることが大切です。少なくとも日常生活に差し支えるようなレベルなら自己流、自己解決には頼らず医療機関を受診するのが賢明です。心の病には専門的な治療があります。専門家による正しい処置で解決していく方が結果として早く解決するでしょう。心の病に心当たりがあるなら今すぐ心の専門家を受診しましょう。助けが必要な時には素直に助けを求めるのが正解です。たっぷり話を聞いてもらいたいならカウンセリングに力を入れた医療機関がいいでしょう。専門家が一緒になって問題解決に取り組んでくれます。自分で解決するのが難しい場合、心の専門家を受診する。内気な性格を改善する30の方法。まとめ。その1。失敗したくないではなく失敗してもいいと考える。その2。内気を改善したい、より明るく積極的になりたいと考える。その3。好きなことに取り組む。その4。明るい雰囲気の持ち物を持つ。その5。意識的に笑顔を増やす。その6。楽しいと思える趣味を持ち、とことん熱中する。その7。内気が改善され、新しく生まれ変わった自分をイメージする。イメージしにくいときは明るく活発なモデルの写真を活用する。その8。 意識を内側から外側に向ける。その9、ボソボソした話し方はやめて、ハキハキした話し方を心がける。その10、会話では何でもいいので質問する癖をつける。その11、ネガティブな言葉は避け、ポジティブな言葉を使うようにする。その12、自信家や人気者の振る舞いをじっくり観察して真似をしてみる。その13、自分を大切にしてもしすぎない。その14、内気な性格で苦しい時は開き直ってしまう。その15、これなら誰にも負けないと呼べるくらいの得意分野を作る。その16、嫌われたくないではなく嫌われてもいいと考える。その17、人は人、自分は自分と考えて人と比較する癖をやめる。その18、あえて大変なことを選ぶ。その19、困難に直面したら逃げるのではなく立ち向かう。その20、大きな目標は分けて達成感と成功体験を味わう機会を増やす。その21、不安や心配があったとしても常に堂々とする。その22、過去の失敗は潔く忘れてしまう。忘れられないなら思い出として心の奥にしまう。その23、完璧主義に心当たりがあるなら完璧主義を直していく。その24、運動を習慣にする。その25、内気な性格を悪い性格と決めつけない。内気な性格は生かし方を考える。その26、見えに関係したプライドは今すぐ捨ててしまう。その27、私は内気な性格だけどやるときはやると自分に言い聞かせ自分の殻を破る。その28、内気な性格を無視するテクニックを身につける。その29、人に喜ばれる仕事をして仕事をすることの素晴らしさに気づき内気な性格を改善していく。その30、自分で解決するのが難しい場合、心の専門家を受診する。